行列のできるマイホーム乗り換え相談室。皆さんこんにちは、パーソナリティの田野綾子です。お家の塗装は何度でも変えられるなんてものではありません。時間もかかれば予算もかかります。失敗は許されません。さあこの時間は毎月1回川口塗装川口智弘さんと一緒に塗装についてのあれこれ、また失敗しないための塗り替え知識を身につけていく時間です。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組では皆さんから塗り替えなどに関するご質問やご意見お待ちしております。メールの方は info@fmokazaki.jp info@fmokazaki.jp、 各種ミリの方は岡崎0564-55-8764 55-8764 までお寄せください。皆様からのメッセージなどお待ちしております。行列のできるマイホーム塗り替え相談室。この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りします。大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装。無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁屋根塗装雨漏り防水の無料診断無料相談無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
できるマイホーム塗り替え相談室。それではご紹介させていただきます。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
川口さん、台風が近づいてますね。
いやですね、ちょっと怖いですね。
ねえ、やっぱりあの足場とか組むじゃないですか、はい、でそうすると風対策とかっていうのも、
そうだね、ネットを外して ね、あのまあ船の方みたいにこう風を受けちゃうもんですから、
あの足場の周りに張っている、
そういうことですよね、
布がですね、
もうあれが倒れちゃうもんですからね、もう台風が接近するとあの方を畳にね、職人さんが走り回ってます。
まあ、そういうあのちょっとイレギュラーなことが起こるとそういう作業も必要になってくるということ。
そういうことですよね。
なんですね。じゃあこれから台風がたくさん来ますから、ちょっと大変な季節になってくるということですね。
そうですね、まあ、毎年のことですけどね、本当に台風はね、いつ来てもちょっとビクビクしてますよ。
じゃあもう天気予報もしっかりチェック。
その通りです
ですね、はい。まあ、そんないろいろな、ね、足場を組んでという話もありましたけれども、今まで塗り替えに関する、まあ、方法だとかそれから塗る塗料のこともお伺いしてきたんですが、
はい、
なんかちょっと気に最近本当にもううち切実なので塗り替え時期が、
あら、もう10年ですか田野さん。
そろそろなので、ちょっとズバリなことを今日聞いてもいいですか。
はいはい、
なかなか聞きにくいんですけど、ズバリ値段です。
あ、大事ですよね。
まあね、家によってもちろんね、違うとは思いますよ。
違うと思いますよね。
違うとは思いますけど、なんかなんとなくでいいので目安が分かった方が、ラジオ聞いてる皆様もそして私も、こう想像しやすいのかなと思うんですよね。
そうですね、あの本当のね、もう、もう簡単な大体の値段ならね、お伝えすることできるんですけども、
はい、
例えばね、35坪ぐらいの、建売り住宅をイメージ一回してみてくださいね、
はい、
でそれで屋根が塗装しない屋根、要するにこう日本瓦だとか陶器の瓦ね、ああいう瓦っていうのは塗装する必要がありませんので、そういう35坪ぐらいの建売り住宅の壁だけだったら、約ですけども、もうグレードのそんなに高いものじゃなく、本当に普通のスタンダードなもので、どうでしょう、80万円プラス消費税ぐらいじゃないでしょうか。
それは1階も2階も壁を両方塗っての値段。
もちろんです。
その中には、 塗料の値段とか、
もちろん
その塗ってもらう値段とか、
うん、
あと足場の値段も入ってるんですか？
もちろんです。はい、入ってますね。だいたいそんなもんが目安だと思う。ただ塗料のグレード的には、あの本当にもうスタンダードなものだと思ってください。あの保証年数が約5年間ぐらいで、耐用年数的には10年ですね。また10年後に、再度塗装しなきゃいけない時期が来る可能性の高い塗料、
うん、
でそれ ですと約80万プラス消費税ですよね。はい、
あのまあ、瓦になっていれば明らかに塗らなくていいとかって分かると思うんですけど、うん、そうじゃない屋根で、うちの屋根はどうなんだろうって分かんないところもあると思うんですけど、
そうですね、
屋根の判断ってどうしたらいいんですか？
あのね、まあ、僕らプロが見るのが一番早いんですけども、ご自分で判断したいんだったら、やはりそのお家を建てられた時のね、
はい、
こう図面だとかにね、こう屋根材っていうあの使ってある素材がこう記載されてますから、
はい、
それがね陶器瓦以外のもの、例えば、うん、まあ大まかに言うとスレート瓦っていうんですけども、
はい、
まあ、俗に言う皆さんはねカラーベスト、カラーベストってこう覚えてらっしゃる方が多いんですけどね、あれはまあ、 あの種類としてはスレート瓦っていう種類なんですね、そういうものは当然塗らなきゃいかんし、あとは乾式コンクリート瓦、乾式コンクリート瓦っていうものも塗装が必要な瓦です。
瓦なのにいるんですか？
そうなんです。セメントで作ったる、コンクリートで作ったる瓦、あとはアスベストだとかそういうものでこう作ってある瓦っていうのは、塗装が必要になってきますよね。
そっか、軽量のために軽くしてるってことですかね。
その通りなんです。
あ、陶器よりは軽いですからね。
そうなんです、はい、
でそうするとそれは塗るのが必要なんですね。
塗るのが必要になってきますよね。
屋根まで塗るとしたら、うん、まあ、大体、
はい、大体ですけど、先ほどの35坪の建売り住宅でイメージしてもらうと、
はい、
本当にスタンダードな、まあ、塗料で塗った場合は、まあ、屋根と壁外壁込みで110万円ぐらいだと思ってください。
なるほど、
はい、
でまあそれだと大体10年でまた塗り直しの期間が来てしまう。
そういうことですね。
もっと持つものでやろうと思ったら、まあまあピンキリでしょうけれども、うん、さらに、まあ、その塗料の分が上乗せになって、
ね、そういうことですね。塗料もそうですし、まあね、手間もかかる場合もありますね。
なるほど、
はい、
塗り方にも
そうですね、
違いがあるわけですね、はい、
何回も何回も塗り重ねないかん場合もありますし、はい、とにかく、まあ、値段が高く、ね、以前ですね、実は他社さんなんですけども、
はい、
外壁の塗装で150万円はありえませんなんて言ってお客様に言って、お客様が見積もり取ったらね180万のお見積もりを持ってきたって大笑いしてましたけどですから値段なんてね、いくらっていうのはちょっと分かんないんですよね。いくらで必ず収まるってことは分かんないんですけども、うん、目安としては大体そんなもんだと思います。
例えば、
うん、
もうちょっと今うちはなんとかできるお金が100万円しかないや、
うん、
と思った時に、
うん、
より高度な塗料を塗りたいから、
うん、
あと3年頑張ってお金を貯めて、
うん、
いい塗料になるまでもうちょっと待とうっていう方がいいのか、
うん、
もう塗り替え時期が来てるからもうとりあえずこの安いのでもいいから今すぐ塗り替えをやった方がいいのかって、そうするとどっちが持つんですか？
もちろん早くやった方が持つんですよ、傷んでしまう前にやった方が持つんですけども、はい、それもやっぱりこうきちっと調査が、結果をね、正確な調査をしてから判断した方がいいと思います。
自己判断はダメよ。
自己判断もね、あとはね年数の判断ね、これも絶対ダメですから。立地条件がいいとですね、例えば15年経ったってね、こんなに状態がいいのってお宅も実はあるんですよね。
あ、そういうことか。例えば海の近くだと錆びやすいみたいな、そういう立ってる状況に
そういうことなんです
よるわけなんですね。
10年未満の8年のお宅でもね、ものすごい痛みがこう進行してる場合もあるわけですよね、ですから年数で考えるっていうのはね、本来は良くないことなんです。
そうなんだ。
そうですよね、うん、
まあでもまあ自分で判断するならそろそろ何年経つから見てもらおうかっていう判断のところってことですね。
その通りですね。はい、
いやでも今はなんとなくの目安の値段じゃないですか、
はいはい、
でそれをまあなんとなく覚えておいていただいて、
うん、
35坪っていうと部屋何部屋ぐらいのお家なんですか？
何部屋でしょうか。俺こそわからんな。上が子供部屋が2つ、下がリビングと和室が1つ、
あ、じゃあもう本当に平均的な、
平均的なものじゃないですか、
お家ってことですね。でそれで家が広くなればそこにプラスアルファだしっていうところですね、うん、そうですね、はい、でまあいろいろなところで見積もりをね皆さん取られると思うんですけど、うん、何社ぐらい見積もりを取ればいいんでしょうか。
あのね、もう、まあ、そのなんていうのかな、3社ぐらいがいいんじゃないですか、うん、2社から3社、うん、ただ2社から3社でもそのなんていうのかな、3社ともダメな場合もやっぱありますので。
3社ともダメってどういうことですか。
当然その3社ともあの塗装の知識のない塗装屋さんだったら意味がないことですからね、
うん、
ですからまあなかなか難しいんですけども、まずはね自分である程度の勉強するといいです。あの再三ここでも言ってますけども、
はい、
あの押さえとかねいかんポイントがね、あのうちの本なんかには必ず書いてありますから。
あ、はい、
ね、今度の9日の日曜日、
はい、
9日の日曜日に岡崎の市民会館で、
うん、
午前9時30分から、
はい、
塗装の、勉強会塗り替えのセミナーをやりますので、
はい、
これ来ていただくとすごく勉強になりますので、ぜひねお越しください。
この塗り替えのセミナーでは、うん、具体的にどんなことを学ぶことができるんですか、うん、
見積もり書の見方だとか、
はい、
どんな人に頼むと失敗がないよっていうこととか、うん、塗料の種類だとかそういうものが簡単にね分かりやすく覚えられること知ることができます。
じゃあまずは、まあ、塗り替えを考えていらっしゃる方はこういうセミナーに足を運んで、
うん、
知識を身につけてから
そう
ということですね。
その通りですね。
知らないとでも確かに言われるがままですもんね。
ねえ、これじゃあいかんですわね。いいとこにいい親切な業者さんに当たればいいですけどもね、はい、まあ、そうじゃないと大変なことになっちゃいますから、少なくとも押さえとかねいかんポイントぐらいはねちゃんと勉強した方がいいと思います。
はい、7月の9日、
うん、
午前9時30分から市民会館でのセミナーですね、
はい、でまあ時間が午前中だよって方はね、昼から安城の市民会館でも今度は13時30分1時半から安城の市民会館でもやりますので、午前はダメだけど午後からならっていう人は安城までちょっと遠いですけどね、
隣ですもんね、
隣ですもんね、ちょっと車で来てくだされば安城で同じセミナーを受講することができますので、はい、どちらでも結構ですのでおいでになってください。
これ予約は必要ですか。
本当は必要なんですけども、うん、満員だった場合は断られちゃいますけども、
あ、なるほど、
席が一つで前取りは座ることはできます。
予約優先っていう、
そういうことですね、予約優先です ね、
はい、まあ、でもこういうのにお出かけになって勉強してしたことがある、まあね、ずっとやってらっしゃいますけど、前にも受けちゃったんだけど、うん、2回目いいっていうのも、
うん、いいですよ大丈夫です、
うん、前聞いたらうち全然大丈夫だったんだけどそろそろだけど忘れちゃったっていう方もね、うん、いるかもしれないですからね。
いいですよね、聞くといいですよ、思い出してね大事なことですから。
はい、はい、じゃあまずは勉強会からということですね。
そうですね、
岡崎市の市民会館で午前9時30分からと安城市の市民会館で、午後1時30分から、
そうです、
はい、7月の9日日曜日にセミナーが開催されます。これセミナー行くと、
うん、
なんかテキストとかいただけるんですか。
ね、ここでもお配りしてる赤色の教科書ね、あれをね、無料で差し上げますので、
はい
はい、その今田野さんが持ってるやつね、
持ってます、大事な、
はい、
業者に見積もりを取る前の外壁塗装の教科書ということですから、はい、なんかもうとにかく手をつけ出す前にこれを読んでおくってことですね。
そうですね、
見抜く力が大切だと書いてありますが
本当にね、それ読んだ人は絶対失敗しないですからね。
本当ですか。
間違いないです。
いやでもこういうもので勉強しないといけないぐらい、
うん、
いろいろトラブルも多いってことですもんね、きっとね。
そういうクレームが多いね、まあ、リフォームの中でも一番クレームが多いのが塗装って言われてますので、ね、あと床の張り替えとかねありますけど、やはりね外壁の塗装、屋根の塗装っていうのがクレームの数としては非常に多いです。はい、
なるほどね、まあ、本当に簡単ではないというか、うん、洋服みたいにねちょっとサイズ間違えちゃったから買い直すかっていうような値段じゃないですからね。
その通りですよ ね、
うん、絶対に失敗したくない方がほとんどだと思いますので、まずは勉強から始めてみてはいかがでしょうか。
はい、
ということで、ではここで一曲川口さん、
うん、
またお送りしたいなと思うんですが、
投稿の歌でいいですか。
はい、お願いします
お願いします。
はい、
乱れる世の黎明の時 母なる大地動かなん力入れていただきを目指す登りゆけ我らとコンペンターズ、あとコンペンターズ。乱れる世の黎明の時、母なる大地
大切なマイホームだからこそちゃんとした塗装を考えたいわ。
本当の外壁塗装のプロに任せて安心したいな。
外壁塗装のことなら川口塗装にお任せください。お客様に安心と感動をご提供する川口塗装、無責任な判断は絶対しません。お客様とじっくり話し合い、調査判断した上で工事を行います。工事完了後は川口塗装とプロタイムズ本部とのダブル保証で最長10年まで保証。外壁塗装のプロとして責任あるお仕事をお約束いたします。まずはお気軽にご相談ください。外壁・屋根塗装・雨漏り・防水の無料診断・無料相談・無料見積もりはフリーダイヤル 0120-989-270、 午前8時から午後6時まで年中無休でご対応いたします。またホームページもご覧ください。岡崎市川口塗装で検索。
さあ、行列のできるマイホーム塗り替え相談室、改めてご紹介をさせていただきます。リフォームアドバイザーの有限会社川口塗装代表取締役川口智博さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
まあでもね、先ほど35坪で80万プラス消費税、ちょっと安くしたいなと思ってどうなんでしょう。なんかやっぱりね、まあ、例えばまとまったお金がなかなか用意できないという方もいるじゃないですか、何かこう例えば1階を先にやるとか。
もったいないね。
それはどうして
足場組まないかもね。
あ、そういうことなんだ、ね、1階だけでも足場が必要なんですか。
あの、届けばいいですけど、脚立とかでね、ほとんどが、まあ、あの今はね、なんていうのかな、その業者さんたちも、労働基準局がうるさいもんですから、安全に 関してね、すごく、まあ、だからあのそういうご指摘をお叱りを受けちゃうとペナルティーになっちゃうもんですから、はい、なかなか無茶なことはしてくれないですよね。昔みたいなあの丸太芝って今全く見ないでしょ。
見ない、昔よく見ましたよ ね
昔はよくあったけど、ね、あれもやっぱり安全の問題でね、もう今はほぼなくなってしまいましたよね。
あれもでもちょっといわゆる匠の技ですよね。
本当にね、あの私この間岐阜の飛騨地方でね、見かけましたけどね、何年ぶりに見たんだろうなって、ちょっとね車止めてしばらく見てました、感動して。
でもね、ああいうのはああいうのでちょっと残しておいてほしいなって思っちゃうんですけどね。
そうですね、まあ、安全がね非常に、はい、あの大事になってきましたので、ね、あの事故を防ぐためにもね、やはりこうああいうものがどんどんどんどんなくなっていくんでしょうね。
ということはやっぱり足場を組むってなると、うん、もう一度に全部済ましてしまった方がいいよと。
得だと思います、うん、
なるほどね、はい、でそういう相談にも乗っていただけないと、うん、あ一応いいよ1回だけで、
うん、
じゃあ来年2年後に2回ねみたいなこと言われてしまうかもしれないってことですもんね。
そうですよね、もったいないお話ですよね、こんなのは。
あ、やっぱり勉強が必要なんですね、うん、
勉強が必要だと思います。
勉強したいと思います、うん、まあでも勉強をしました、うん、で塗りますでよく聞くのが、うん、出来上がってみたら、うん、こんなはずじゃなかったと。
色が、うん、あるよね。
ちっちゃいので見たらもっと、うん、あの地味な色だと思ったら塗り上がったらすごくピンクっぽかったとかね、うん、っていう話を聞くんですが、うん、塗り上がった後のイメージって私たちあのちっちゃいサンプルでしか見れないんですか。
あのカラーシミュレーションってよくあるじゃないですか。このね家を田野さんの家をこうデジカメで写真撮って、うん、パソコンの中でその撮った写真に色をつけていくっていうね、イメージだけは分かりますよね。だいたいこういう色ってこんな感じになるんだっていうね。
あ、じゃあそのカラーサンプルだけではなくて
シミュレーションっていうのがありますから、はい、まあ、有料になりますけども、あのそういうのを作ってくれる会社もたくさんあります。
やっぱそういうのは見ておいた方がいいですよね。
あ、見といた方がいいと思いますよね。あとはもう中塗りを塗った時点でこう実際のこう塗り上がったところを家をねちょっと見、例えば玄関の入り口の壁なんかをね先にここだけ塗ってみてくださいって言うと塗ってくれるじゃないですか、ペンキ屋さん。ちょっとイメージ湧きますよね。あ、こんなに濃いんだとかこんなに薄いんだ。そしたらね、あの中にはこう調色って言ってこう少し薄くしてくれたり濃くしてくれたりする塗装屋さんもいます。
え、今いろいろ出てきたんですけど、うん、中塗りをしたいっていうのはその1度目の塗りをした時点で見てみるってことですか。
そういうことです、そういうことです。
でそこから色がまた調整できるんですね、
うん、薄くすることっていうのは非常に困難なんですが、あの濃くすることっていうのはあの比較的できると思いますよ。
あ、そうか、下の色が出ちゃうから薄くするのは難しいんですね。
あのね、うん、それもあるんですけども、あの薄くしようと思うとね、こう薄くするための塗料がたくさんいるんですね、量が、うん、でも濃くするっていうのはちょっと足していくとね色ってどんどんどんどん濃くなってきますから、
はい、
あの濃くするのは割と簡単にできると思います。
え、じゃあ本当それはお願いしていいんですか。先にここだけ塗ってくださいとか、一度塗りが終わった時点で例えばこう、うん、確認したいですとかっていうのは、うん、
できます。ただ一度塗り全部塗っちゃってからじゃなくても、玄関周りの本当にちょっとした畳 2枚分ぐらいの面積だけちょっと塗ってくれませんかって言えばいいんですよ。全部塗っちゃってからじゃ大変ですから、畳1枚分の面積だけ塗ってくださいと、
うん、
そうすると色のイメージが湧くじゃないですか、
はい、
あ、こんなに色なんだ、思ったより薄いなとか、もう少しじゃ濃くできますって言ってこう契約の前にね、それもペンキ屋さんと打ち合わせするとやってくれますよ。
あ、こういう風にしてから塗ってほしいんですけど、うん、できますかっていう。
そうそうそう、そう。
へえ、そうすると失敗ないですね。
失敗が少ないですよね。ないですよね、本当にそう思います。だからあの頼み不安でしょうがないもんですからね、うん、あの頼んだ方がいいですよね、塗装屋さんにちょっとだけ塗ってみてとかね、うん、うん、あの全く色を変えてしまうっていうのはね、あ、この色気に入らんから全くまるっと変えてしまってっていうのはこれは怒られちゃいますけど、
はい、
少し薄く、あ、濃くしてくらいだったらやってくれますから大丈夫です。
そういったところも相談できる状態に工事を発注する前になっておきたいですよね、
うん、そうですね、そう思います。うん、
ということはやっぱり密にいろんな心の中の思いをお願いしておく方がいいわけですね。
そう思いますよ。
でもなんか怖いんじゃないかとかこんなこと言っていいのかしらとか
言っていいですよ、そんな
そうなんですかね。
その代わり塗装屋さんがあのいやうちではできませんって書いちゃうかもしれませんけど、あのさもう無理ってうちではできないよ、そう言ってくださいって言って、
うん、まあでもそう言われるのは覚悟でいろいろ出した方がいいということですね。
そうそうそう、う
ん、もやっとしてるよりはそ
うそうそう、できないことはできないってペンキ屋さんもはっきり言ってくれますから、うん、言うだけ言った方がいいですよ。
いやでも例えばうちの塗り替えお願いするときに川口さんと相談しますよね、うんうん、でも現場に来るのは川口さんじゃないかもしれないじゃないですか。
現場っていうのは
その実際に塗りに来てくれるのは、
塗りに来るのはうちの職人さんですけども、うん、打ち合わせは僕がやって職人さんに伝えれば問題ないですよね。
ああじゃあそういう連携プレーがちゃんとできてるかっていうところも業者さん選びの大事なポイントですよね。
もちろんです、もちろんです。あとは僕が毎日毎日こう巡回にねこう現場周りっていうんですけど、回ってますから、はい、必ず1日に1件は1回はね覗くようにしてますので、はい大丈夫です。
まあ、あとはでも職人さんともコミュニケーション取りたいななんて思う方も多いと思うんですが、そういった時はどうしたらいいんですか。
ね、うちの場合は交換日記、学生さんがね女学生が昔やっとったような交換日記ね、ああいうね簡単なものがあるので、はい、職人さんが仕事を終えて5時で帰る時にね、うん、それ今日本日やった作業内容をこう日記に書いてね郵便ポスト入れて帰るんですよ、
はい、
でお仕事から帰ってみえたらポストからその日記取り出してね確認するといいんです。あそうか塗装屋さん今日これをやってくれたんだ、その日記の中にねペンキが何時まではベタベタしますので触らないでくださいよとか、うん、コーキングが明日の朝までは乾燥しませんからねとかね、こういう注意事項も書いてくれてますから、あそっかそっか、じゃあこうしないかなってこう分かるんです。
へえ、う
ん、これで職人さんとのコミュニケーションはその日記で取れるんですよね。当然のことながら お家にずっといらっしゃればね直接お話しすればいいんですけども、
なかなか働いてる方も多いですもんね。
お勤め出てる方なんかは、その日記にね、で不安なところを今度日記の隣へ書いとくと、書いてね朝会社行く前にポストを入れて会社行くとね、職人さんがついてからポストからまた日記取り出して、田野さんが今洗濯物はいつから干せるんですかってこう質問が書いてあるとね、あさってからどうぞとかこういろんなこうコミュニケーションがその日記で取れますので大丈夫ですよね。
でもそれすごく安心ですね。顔が見えなくても心がつながってる感じがしますもんね。
いやその通りなんですよね。でうちのお客さんに必ず言うのは、はい、必ず返事を書いてくださいと、うん、ありがとうございますとかご苦労様ですで一言でもいいから書いてくださいと、職人も人間ですからねやっぱり、うん、ああちゃんとうちの僕の仕事を見てくれとるんだなっていうと嬉しくなってね、もっともっと丁寧にやろうっていう気持ちにこうなるわけですよね。
ああちょっと交換日記もやってみたくなってきましたが、
やりましょうか僕と
ぜひ皆さんも塗り替え考えてらっしゃる方、そこまでだから心までちゃんと見てくれる、
そうです、ね、
心の塗り替えもやってくれるようなそんなお店を選ぶことが大切なのかもしれません、
はい、
さあというわけでお送りをしてまいりました行列のできるマイホーム塗り替え相談室セミナーですね。まずは7月9日セミナー、ぜひ皆さんお出かけください。午前9時30分からが岡崎市民会館、そして7月9日午後1時30分からが安城の市民会館と、
はい、
講師は川口先生、
はい
川口先生よろしくお願いします。
はい、
はい、ぜひ皆さんお出かけください。ご希望の方は事前予約が、安心です。フリーダイヤル 0120-989-2270 で大丈夫ですか。
大丈夫です。あとね、はい、中日新聞にもね、うん、出とると思いますので、
はい、
はい、見てください。
はい、ぜひ皆さんチェックなさっていただいてお出かけいただきたいと思います。ということで今日もさまざまなお話をお伺いをしてまいりました。お話はリフォームアドバイザー川口塗装代表取締役川口智弘さんでした。川口さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月、
はい、
暑い中ですがどうぞよろしくお願いします。
お願いします、
はい、というわけでお送りをしてまいりました行列のできるマイホーム塗り替え相談室、そろそろお別れのお時間です。来月もどうぞお楽しみに。行列のできるマイホーム塗り替え相談室、この番組は有限会社川口塗装の提供でお送りしました。